元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第42話、4泊7日ネパールの旅、カルチャーショック編。つい先日行ってきたばかりのネパールを紹介しています。ツイッター、その瞬間からカルチャーショックの連続だったんですが、空港での話も前にしましたね。で、驚いたことの一つ、毎日停電するんですよ。電力の供給がやっぱり間に合ってないんですね。1日の半分くらい停電してるんですよね。で、ホテルと同様、ゲストハウスも一応こう時間発電みたいなものがあって、停電した時はこう小さな明かりがつくようになってるんですけれども、停電時間帯は温水も出なくなっちゃうんですね。お湯もやっぱりこう電気で沸かしてるんですよ。で、初日さあ入ろうと思った途端に電気が消えてしまって、午後8時過ぎぐらいですね。もうその日一日飛行機乗り継いで一日中歩き回って、もう疲れてゆっくりさっぱりしたいなと思っていたのに入れず、まあ入る前でよかったですけどね。真っ暗な中冷水に変わったら最悪ですよね。しかも毎日こう停電時間違うので、ちゃんとチェックしておかないと本当に大変で、でもね、生活している人は地下発電もないわけですからね。そうですよ、ネパールの人たちも我慢してるんですから、私たちも我慢しなくちゃいけなかったんですが、朝起きて出かける前まで電気戻らなかったですね。はい、そう、ネパールはね、ちょっとほこりっぽいので、こうあのタオルをね濡らしてこう体を拭くぐらいしかできなかったんですけど、でも標高1300メートルくらいなのですごい涼しいです。乾燥もしてますしね、歩いてても全然汗かかないので、まあ、爽やかに過ごせたのが救いという感じですね。で、もう一つ驚いたのは、最終日の前日、タクシーをチャーターして、カトマンズ周辺にこうお寺が点在してるんですね。そういうところまで足を伸ばしたんですが、その中にパシパティナートっていうネパール最大のヒンズー教寺院っていうのがあるんですよ。で、そこは実は火葬場でもあるんですね。ガンジス川の支流となっている川も流れてるんですけど、その、まあ、ほとりとは言わないですね、そばの方で川岸で普通に人が焼却されるんですよ。それってどういう空気感なんだろうって思ったし、あとインドからこう修行に来るサドゥーという人もいるらしいということで行ったんですけどね、本当に日本ではちょっと考えられない光景ですね。青空の下でこう死体が並べられて次々と焼却されるんですね。で、その火葬される人って布でこうちゃんとくるまれてるんですけど、焼却が進んでくるとこう体の一部が見えてきたりとかして、うん、まあ、そういう場所にカメラを持った観光客がたくさんいるっていうのはなんか一種異様なんですが、でもまあそこは一応寺院ですので、ただ寺院の中にはヒンズー教の信者しか入れないようにはなってるんですけれども、本当に不思議な光景でした。まあそこで1時間ぐらいその光景を眺めてましたけど、いろいろ考えさせられましたね。あとはそうですね、ネパールってご飯が美味しいんですよ。まあ、これはカルチャーショックではないですけど、でもご飯が美味しいってやっぱり感動ですよね。ダルバートっていう豆の入ったこうカレーみたいなもののプレートが美味しいんです。ネパール料理と、あとチベット料理も割と手軽に食べられますね。あの味思い出すとまた行きたくなるんですよ。もう少し話したいので第3部へ続きます。以上、 エッセイとお話は高安真希子でした。制作はフィードバックでした。